ということで ねもうお送りしておりますけれども
ね、
うん、
そうです。
なんかしかしピリッとしませんね。
うん、
なんというか、
そうですか、
うん、
もう時々空気がピリッとしてるところにね、出くわしてあーってなる時はありますけどね。
そういうのはまあありますけども、うん、そういうピリッといか閉まらないというかな、一言で言うと、うん、私年に何度かね講演とか頼まれることがあるんですよ、うんうん、
すごいでしょ皆さん。
いやすごくないんですよ、
ね、チェリーさん講演するんですよ。
ノーギャラでね、この間は。
あ
えて言いますけども。
ノーギャラで、
はい、ちょかかった労力に比べたらちょっとノーギャラはどうかと思うんですけど。いやいやいや、まあ、こういうところでね陰口的に言うのもどうかと思いますけど。
どうかと思います。これでチャラみたいな感じで。
そうなんよ、ね、これでチャラやで、ネタになったから。
そうそうそう、
うん、
でどんな、
いやそれはもうなんてことないんですけど、まあ、中身についてはあまりも売れないんですけど、うんうん、まあまあ仕事とあんま関係ない話ですわ基本的にはね。
あ、そうなんですね。
でまあざっくり言うとまあ女子アナの実態みたいなことをまあ話して、あ、それ違うんですけども。
びっくりした、何の評論家かと思いましたよ。
それはもう僕今ラジオ単営局の女子アナ評論家としては多分今トップやと思いますよ、
うん、群を抜いて、
うん、情報量ありますからね。そんなことはいいんですけど、まあ大学生相手に、
うん、
まあ一コマあって、
うん、90分
90分で90分のうち30分を、
うん、
講義、
うんうんうん、
でその後の30分はその担当してる先生と一緒に喋って、
うんうん、
で残りの30分はなんか学生のまあグループ討論みたいなのをしてっていうようなね、
発表みたいなのがあって
発表するっていうことだったんですけどね、
うんうんうん、
まあうさんくさいですわね。僕が出てきてもね、何話してもうさんくさいわね。
まあ、女性を褒めて、褒められた気がしないと言われる率ナンバーワンです
よ
ね。
そうなんですよ。だからなんか真面目なこと言ってもね、
うん、
もうあん全然胸に響いてないような感じするんですよね。一生懸命いろいろ調べてくんねんけど、
そう
なんかこう違う、
うん
う
ん、
なんか全然打てば響かない、
うん、
そうそうそう、ね、そうなんですよ。まあラジオの仕事は基本的にね、お客さんの顔見えない仕事なんで、
うん、
そのパッと反応がわからないことには慣れてるんですよ僕ら、
う
ん、どちらかというと、
そうそうそうそう、
もう反応なくてもどんどん僕は喋れるんですけども、うんうん、けどもね、実際前にお客さんがいて反応がいまいちないっていうのはこれ辛いもん
ね。辛いですよね。
お客さんが見えてなくてね、反応がないのはもうそういうもんやと思って、
うん、
まあ割り切れますわ、
うん、
でも聴衆を前に話してるけども、まあこれといって伝わってんのか伝わってないのかよくわからんという、ね、やりにくいですよ。
そうですね、うん、で特に反応が薄いとか、なんかちょっと面白いこと言おうと思って言った時に、
そうそうそう、
みたいな顔されると、
そうなんよ、
辛い。
そう、まあでも大学の講義でさ、まあ、うん、いきなりやってきたポートでのやつがやで、
うん、わわしゃべって
で
わははってならないんですよ。
そうなるわけがないね、
ならないっていうのも分かってる、
分
かってるけど、やっぱ直面すると
そうなんよ、
うんってなっちゃう。
そうなんですよね。それがまあその仕事は2回目今年、去年について今年2回目で受けたんですけど、うんうん、もう来年断ろうかなと。
折れちゃった。
そう
折れちゃった
ね。だから、うん、それもあるし、まあ、あとはやっぱりこうノーギャラっていう、
すごい気にしてる。
それはだってそれにかかる準備ってね、やっぱり僕大学の先生とか、まあ小中高の先生もそうですけど、やっぱり一つの授業をね1時間とか45分とかねするために、それなりにその構成とかね、どういう順番で話をして、そうで資料を準備してって、ものすごい時間かかってるわけよ。
なんだったらレジュメ作る場合もねあるかもしれない。
そうだから僕はもうちゃんと発表資料も作ってるしね、だからすごいこれ手間と時間かかってるからね、これノーギャラではちょっとできないと思うんですよね。ええ、まあノーギャラ受ける時もあっても、今回もノーギャラ受けてるんですけどね、
うんうんうん、
まあ手間とバランスのね考えたいなと思ってます。
もうびっくりして咳が出ちゃう。
中川さんはそれノーギャラの仕事って受けることありますか？
あんまりないですね。
ほら見てみ、これや。これが中川智美と我々男性陣のディレクターとの違いよ。
いやいやいや、そんなことないですよ。
そうないでしょ、
まあ、そもそもあんまりそういう話は来ないですから。
いやそんなことないはずやわ。そそくさんどっか出かけてるやん、いつも。
なんか声変になっちゃった、びっくりして。
なんでびっくりしてん、ノーギャラにびっくりして。
ノーギャラにびっくりして
。参りましょう、せーの。
らしくあれ。
11月5日は世界津波の日。和歌山放送では5日午前11時から防災特別番組津波から逃げ切るを放送します。前半は高知県の高知放送との共同制作で同時生放送、後半は県内各地の防災の取り組みをリポートします。パーソナリティは防災士の資格を持つ落語家の桂しそ丸さん、専門家の解説とともに分かりやすくお伝えします。特別番組津波から逃げ切るは5日午前11時から。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、 明日はね特別番組が、はい、115は津波の日ということで、
そうですね、それははい、
南美恵子さんの、
ね、タイトルですけれどもね、
ありますんで、
はい、
はい、チェックしてください、
お願いします。
さあということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。はい、
まあ、のお仕事で高野山に行ってきたんですよ。
本場毎年恒例やね。
そうですね、
すごいね、長いね、
車のねイベントなんですけれども、で土日とあって、
はい、
土曜日はお天気がまだ持って雨、まあ、ちょっと
降るけど、降ってたけど荒れてはなかったよね。
そうなんですよ、うん、台風接近のこともあって、ね、
先週ね、
そうなんです。で、土曜日は多くの方もね、うん、その会場に来られたりとか、
はいはい、
またお車の写真を撮ってとか、参加する方ももうあれ26回目だったので今回で、はい、もうずっと参加してる方もいらっしゃるんで、
ベトロモーターに、ね、
そうそう、だんだん、
おなじみが、
おなじみの方がそうそう仲良くな
って、そこ狙い撃ちにして見に行こうという、うん、まあ、風物詩になってるわけや。
でね、参加者の方も、うん、みんなに配ったりとかするものがあって、ご飯食べてた時にですね、うんうん、これも食べって言ってみんなに柿を配ってらっしゃる方もいらっしゃる。
なんで、そう、参加者の
家で作ってるんでしょうね。
参加者の人に、
そう、参加者の人が参加者の人に、
参加者の人が参加者の人に柿配ってんの、
これ食べって言って、
すごい会やな。
しかももう剥いてあるの、
もう剥いてくれてんの、
ラッキー、食べって言って、
あのね、現場で剥けませんもんね。
そうそうそう、でもすごい数なんです、参加する人すごい多いから、
優しいな。
もう どんな準備してきてくださってるんだろう。
その日にもうね狙い撃ちしてかけてるんや、
ダンボールに入れて、うん、
あら、
で嬉しいなっていう、そういうあったかい感じがね、私すごく毎年好きなんです、
感じてね、長寿イベントの、まあ、いいとこやね、そういうのは、
ね、
う
ん、で手作り感のあるイベントなんですけれども、それを楽しん で、うん、でみんなで作っていこうっていうイベントなんですよ。
あ、ね、
うん、
まあ、そこに帯同して中川さんももう長いわけですからね。
そうなんですよ、ありがたいなと思って行かせていただいてます、
ね、素晴らしいです。
ところがですね、
ところが
次の日になって、まあ、これはお天気荒れるなということで、うん、まあ、予定が変更になりまして、はいはい、で私はですね、朝高野山でお仕事が終わりました、
うん、
でそこから高野山の駅に、うん、送っていただいて、バス出てるからこれ乗ったらいいよって教えてもらったんです、
は
い
は
い、うん、でバスに代行輸送の、ね、
バスに乗って、
バスに乗りまして、だいたいね1時間ぐらいですかね、で、うん、橋本の駅まで着きます、
下について、
うん、で橋本の駅から今度は JR の和歌山線で、帰ろうと思って、タイミングがすごい良かったです ね、 ちょうど来まして、
あ、よかった、うん、待ち時間長かったし辛いからね
、うん、でね、これをスタッフの方に、これ食べなって言って、うん、帰り際にお弁当を渡されましてね、
なんと、まあ、
なんだろうと思って見たら、うん、その方いつも、うん、松茸をね毎年取るっていう話を聞くんです、うん、お山持ってらっしゃる
松茸狩り、
で、そこの松茸だろうと思われる松茸ご飯が入ってたんです、うん、
あら、嬉しい
それを駅でちょっと食べ
駅で、橋本の駅で弁当食うような駅やったかな、橋本の駅って
ベンチ の誰も邪魔にならないところ で、 食べたんです。
ちょっと風吹いてたんじゃピューって、
そう、雨も
我慢しいや、家まで
もうすごいお腹すいてもうすぐ食べたいと思って、まだあったかいし、
いや我慢しいや、
あって食べて、
いやわーやれへん1時間待ったら和歌山駅着くかな
でももう今食べたかった、
ね、我慢し、橋本駅寒いわさ、端っこで食べてたら
端っこで食べて、
うん、ね、美味しかったですね、うん、
そしたらね、外国人の旅行客の方がね、団体、団体って言ってもまあ6人ぐらいかな、
はい、グループで、
うん、グループでバーって一緒に乗り合わせましてね、大きなこんなね、スーツケース持って、だから結構滞在してたんじゃないかなと思うんです
よね。あ、ね、その荷物が多いってことはそんだけね、うん、そうそう、滞在日数も多いです
よね、1週間とかね、それぐらいになるんじゃないかと思います、
そうですね、ユウは何しに日本へってね、
そうです、英語を喋ってました、
あ、それは、まあ、
英語だっていうことは理解できます、
英語は喋ってるなという感じ
そうそう、で何言ってるのかなと思って
ね、気になりますね、
じーっとこう聞いてたんですけど、
だ
いたい40代から50代ぐらい の、うん、女性と男性のグループだったんですが、で、聞き取れたのは和歌山城っていうのが、うん、
あ、和歌山城、
和歌山城、和歌山城みたいな、
お、じゃあ和歌山城行きましょうか、
和歌山城行くんだ、だから和歌山線
天気悪いんじゃん、
そうなんです、それ心配になってね、まあ、でもどうすることもできないんで、
まあね、
傘も持ってたと思うので、うん、まあ行かれたのか行ってないのか分からない、
でもね、旅先で台風とかそんなあったら辛いね、言葉も分からんし、僕らが例えばね、まあ行くことないですけどハワイでも行ってね、で台風来てさ、天気のこととか分からんやん、
そうなんですよ、
現地のニュースとか、ね、
台風って書いてあってもね、
そう
なんか分からない、
分かれへんな、うん、何警報出てるかとか警報があんのかも分からない、
うん、そう、それも調べていかないといけませんけど、
そんな調べへんでしょ、ハワイ行く前にね、ハワイのどこどこビーチで遊ぼうとか、どこどこなんとかで何食べようとか、うん、
でも緊急の時はどこに聞いたらいいとかは一応調べた方がいいですよ、
うん、どこやって調べんのよそんな、
え、書いてあります、ガイドブックとかに、
ガイドブック、
ちゃんとしたガイドブックに載ってます
よ、ちゃんとしたガイドブック、
うん、でこういう時は検索して、それこそ、
台風の時はどの警報かまで、
うん、でその日本語でね表示してくれるとこあるのかとか、
いやみんな浮かれてるからそんな絶対見えひんって、
そうか、
もうみんなもうなんとかホテルとね、なんとかレストランと、なんとか免税店の資料しか調べてないんや、
ダメですよ、ちゃんと緊急の時どうするとか、ホテルで、あの非常時にあのちゃんと階段とか調べるでしょ、こっちにあるなとか、
僕は丸的マークまで調べますよ、うん、あの火事の消防署の適合マークまで、う
ん、すごいな、
調べ、まあ、日本の話ですけどね、うん、でも避難路はいつも指差し確認、よし、よし、
ここからだなとかあるじゃないですか、そうそうそう、あれと同じだから、よ、海外行ったら、
いや海外行ったら浮かれてるし、丸的マークもないやん、そんな丸的マークは日本の消防ですよ、あれは
丸的マークかどうかじゃなくて、うん、どうやって逃げるかとかシミュレーションしないといけないっていう話
です、いやでも海外のホテルとかさ、ゴージャスやから、うん、そんな非常口のこととか気になれへん、
わー素敵ーって、
そうそう、バーンって飛んじゃう、絨毯ふかふかってなって、ダメダメ、 Wi-Fi 飛んでるってなって、それで終わりよ、もう
Wi-Fi 飛んでる、
うん、それで終わりよもう、ね、だからちゃんとそこはね、自分の身は自分で守らないといけない、うん、
ただその外国人の旅行者の方たちは、うん、多分ちゃんとね調べては来てたと思いますけど ね、まあ、ま, あね、まあでも台風なんで、うん、おそらくそのままホテルに行かれたかどうか分かりませんけど、まあ
ね、ちょっとお城はね、
ちょっと大変じゃないかなと、ね、
天守閣 の, あのとこって戸開いてるやん、うんうん、あどうなるんでしょうね、雨の時は、
あどうでしょう、閉める
んですか、ね、なるであれだって
危ないからね、
水がびしゃびしゃになるやん、
うん、でもね入ったことないんで
雨の日に、
雨の日にね、
いっぺん行きましょうか、雨の日に、
そうです ね, ね、どうなってる
の、もうだから何年か前の正月特番で河合くんと以来行った以来行ってない、
朝ね、
うん、初日の出見に行くという
その日の朝に行くんです、
企画以来行ってないですから、
うん、ねえ、行ってもいいですし、
行ってもいいですよ ね, ね、でまあ電車乗ってね、うん、弁当食べて
途中でね、なんかタイノセの、
う
ん、
もうだいぶこっちまで来てるのに、タイノセやったら
あたりまで来て、あ、ええ、じゃあこれは岩手とかで降りないんだなと思って、
ああそうか、うん、和歌山市内まで行くんだ、
ね、行くんだな、
岩手で降りひんやろそれ、あ、根室寺行く、
そう根室寺に行く場合もあるし、
あ、ね、
でもやっぱり和歌山城って言ってたから、これはもう行かなかったんだな、
だいたい根室、あ、岩手駅から根室寺寺まで結構遠いからね、うん、まあ、タクシーかバス乗らない、
荷物大きかったんで、うん、タクシー乗るんじゃないですかね、で、あのぐらいのところで雨が結構降ってて、うん、外見てたんですよ、ええ、降ってるなと思って、うん、そしたらあのもう降りるのじゃないみたいな雰囲気になってたんですよ、
え、タイノセで、早い、タイノセ降りてもそんな喫茶店しかない、
降りるのみたいな感じに一人がなって、もう一人が、うん、ノーノーノー、タイノセ、タイノセみたいな、
おタイノセ知ってんねん、
あ、タイノセってなって、タイノセスで貼ったんじゃない、盛り上がってました
よ、タイノセスで貼ったん、 JR の人じゃないですか
JR じゃない
か、 JR の保線区とかあの辺ね、うんうんうん、あったような気がします、
わかりません、でもタイノセですごい、ちょ、人盛り
上がってました、
うん、何かずっとねお話しされてて楽しそうでしたよ、
まあ、外国人旅行客の人って電車の中でむっちゃ喋ってますよね、国問わずね、だから僕も何喋ってるのかすごい気になるんですけども、
もっと英語力があればなと思いました、
そう、ねえ、
楽しそうで、
何言ってるか分からへんのでね、
もうそういうの見ていると、うん、私も外国に行きたいなと思います、
そうですか、
うん、
この間あの黒ヨンダム行ったとこやのに、
そうですね、それはだってそれはそれ、これはこれ、
そうなん、
うん、
ほんまあれやね、欲深いね、
そうですか、
そう、一回行ったらあと半年は我慢でしょうよ、
いや別に今すぐ行くとかじゃないですから、
そうやけど5年後10年後でもないからね、やっぱり早く行きたいじゃないですか、
いやまあ誰ね、
誰
誰か一緒に、
ええ、連れてあげようか、じゃあ僕はもう一世一代の借金して、うん、100万お金作るんで、あのカードローンで、
うん、カードやめて、
あ、そう、でそれで中川さん旅行連れてあげようか、
気
使うわどんどんお金出してくれてけど全部借金って思ったら嫌やな、
嫌、う
ん、
ですもう落ち着かない、
ええやん、コツコツ返すんやから、
ダメですってそういうのね、
ダメですね、
ダメです、
身の丈に合った、
私まずパスポート作ってください、
ほんまやパスポートまだ作ってないね、
うん、で行くとしたらどこがいいかなと思って、韓国は美味しいものあるでしょ、
そうやな、
ね、でハワイだったらやっぱ海リゾート気分
だ、僕はいつも言ってるように水上コテージに行きたいと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
南の島の
ね、あの板がこうバーっと張ってあったりとかしてね、
そう、そうそう、もう何もしたくないんで、ね、
船が浮かんでて、そうとかもいいし、アジアだったらなんかそれもまた料理が美味しそうとか、いろいろプランはね練るんですけど、
寝るんですか、
まあ、結局行けないってい
う、ね、全然プラン教えてくれないんでこっちもねちょっと
行ったら言いますよ、
あ、ほ、いや行ったじゃ、行く前に言ったら、みんなで行こうってなるやん、
行かないですよ、みんなで行かないですよ、
みんなでグループ組んで行こうって、グループ旅行や、
うん、
みんな先輩たちは昔グループでほら旅行から行ったとか言ってるやんか、それと一緒
ありますね、
僕らもグループで、
でもグループって言っても、もう3人4人とかになりますよ、
僕とか中川さんとか、
う
ん、 あと何人かいてますけども、ね、
あのケイちゃんとか
そうもうみんなだんだん30代になってきましたからね、はい、ということで
考えましょう、
はい、参りましょう裏和歌山放送ニュース和歌山市の港町ちょっと30代で動揺してしまって、三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
人生って分かりませんよね。
分からんわ、うん、中川アナバスの旅、
はい、あ今言ったやつ
です、はい、今のやつですね、はいはい、野々山一喜一憂、
うん、何でしょう、天気ですかね、
それもありますね、秋の高校野球、
うん、
日高中津敗戦にがっかり、うん、智弁に期待、はい、セオリー通りですね、
智弁のファン、
智弁ファンなんで、はい、智弁に期待分かってる中年って話一喜一憂してました ね、
はい、ね気になりますよね。
はい、小田川さん、
はい、
秋はだいたいセーター着てる、
うん来てますね。そうですね、ええ、うん来てる来てる確かに、ね、うん、
いや小田川さんこの間オープニングトークでいや寒くなってきたんでセーター出したんですよって言ってたけど、うん、いや小田川さん結構セーター着てるで、うん、普段からと思って、
う
ん、
セーター率高い、
セーター率高い、うん、急な冷え込み、
そう寒くなってくるとセーターの中にちゃんとあの、うん、ブラウスっていうんですかシャツ、
シャツ買ったシャツ
着て、うん、であのセーター
セーターをね、
うん、
フィッピッとしてますよね、
うん、
ミュージックソンスタート
スタートしました、
はい、愛の泉会いに行くか物産展で買い物するか、
うん、どっちもお願いします、
ね、11月1日、ねね、ミュージックソン今年も、ね、スタートしまして
初日だけね、はい、愛の泉ありました、
ね、近鉄百貨店で、ね、開催されて盛り上がったという、
うん、はい、ありがとうございました。これからも続きますので、
1月末までですか、
はい、
年明け ね、
そ、 うですね、
そんな時期ですか、早いですね、
うん、早いですね、
今年も終わりです ね、 ね
いやいや終わらないですよ。
いや終わるでもミュージックソンのパン、まあ、今年まだですけど、うん、パンパンパンパンパン、
あれ聞かないですね、
あれ流れ出したらもう今年も終わりやし、
流れるんでしょうね、
でありがとうございましたっていうの流れ出したらもう、う
ん、でも1月頃
の春も終わりや、ありがとうございます、もう春や、
ね、うん、いやもう濃いね2ヶ月間3ヶ月間になりますから ね、
ファッショナブルナイト、
うん、
バンコクのパンさん、
うん、
動物の鳴き声の違いを
あやってたやってた、
謎のおじさんとともに解説、
そう誰か知らないおじさんが急に出てきて、あの犬の場合はとか言ってやってました、うん、ワンワンみたいな、日本ではワンワン
ですが、
ですが
バンコクタイでは、
なんとかです、なんとかなんとかみたいな、ちょっとずつ違うみたいな、猫はなんかニャーニャーがミャオミャオみたいなとか、なんかちょっと違う、
へ、うん、ね、これあのご存知ない方はいるかもしれません、香川景子のファッショナブルナイトってね毎週月曜日の長寿番組なんですけども、はい、そこまでは皆さんご存知だと思う、その中で実は今ね、うん、この話題沸騰のコーナーがありまして、
なんと
そうあのタイ の、 あのパンさん、
うん、
女の子ね、
うん、
があの毎週ですね、うん、あのレポートを送ってきて、音声レポートを、そうなんです、
バンコクから、
そうなんですよ
ね、今すごい時代ですよね、
そうなんです、
こんなワールドワイドな番組、
そうな、意外とワールドワイドだった和歌山放送はね、
うんうん、
でそこでまあいろんなあのことを教えてくれるんですけど、うん、まあ、最後はまったねーって言って終わっていくんですけど、そしてありがとうって言って終わるんですけど、
日本語もすごくお上手ですよ ね、
ね、 これね、だから結構凝ってきましたねコーナーも、
うん、
鳴き声の違いまで、
そうそう、でもあのおじさんは誰だったのかわからない、
誰なんでしょうかね、うん、ちょっとわからないですね、まあ、プチ情報としてはあのちょっと改編、プチ改編で、うん、ザックバランっていう番組土曜日にやってるんですけどね、うん、10月末で終了しました、
あ、なるほど、はい、はい、
あとはですねこれは、
うん、
はい、こう
ねえ、なんかいっぱい書いてある風なんですけどね、
あ、はい、
あ、
これはちょっと要望なんですけどね、うん、健康相談の受付時間に別の問い合わせをやめてほしい、
あ、
毎週水曜日ね、はい、朝のボックスで、
はい、
駒井先生の健康相談
やっています
よね、であれ電話でも受け付けてるんですよね、
9時から9時50分まで、
ね、
当日だけ生電話です、
ね、7115で受けてますよね、
うんうんうん、
でその時間のその電話に、うん、あの他の問い合わせをかけてくるとね、
うん、
その電話回線一つしかないですから、
そうなんですよ、で受けている時間もあまり長くないので、
短いからね、
でその間に受けて、こちらでメモしてまとめて、
で先生見てもらってるんですよね、
うん、そうなんです、
うん、だから
なので
ちょっとね、
できれば
で問い合わせはもうあの本社代表の方に、
あの 428-1431 の方に、ね、かけていただければと思います、ね、
7115は、7115実は電話2つあるんですけど、受けるのは1人ですから、
うん、1人で受けてるので2個あっても取れないんですよ、
ね、
うん、すいません、
すいません、
すいません、
よろしくお願いします。小坂さんイギリスへ
らしいですね、
紀州のおしゃれファミリーこと小坂美和子さんなんですけども
私とチェリーさんが大体言ってるんですね
小坂さんがイギリスへ、
うん、
イギリスだけですけど、あとあの今総務にいてる S さんっていてるんですけども、
うん、
ベテランですね、
うん、
も
う、うんうんうん、
オーストラリアへって、
あ、そうそう、オーストラリアにね確かね娘さんがいらっしゃる。
あ、そうですか、うん、オーストラリアが似合わない男って感じですけどね。
奇襲って感じ、
ザ・奇襲っていう喋り方からしてももっちゃりっていう感じですけども、
かっこいいですよ。
オーストラリアで 何するんですかね。
いや、だから観光じゃないですか。
観光、
うん、その娘さんに案内してもらうんだと思いますよ。
娘さんに案内してコアラとか、
うん、会いに行かれるんでしょう。
そっか、うん、これなんて書いてるのかな、
うん、
うん、ちょっとなんて書いてるか分かんないですね、
うん、読めないものもある、
は
い、
あと115号は津波の日、明日ですね。
そうです、
スタジオにホットライン開設、
はい、
明日、11時からね、
はい、
高知放送さんと、はい、共同制作で特別番組やるんですけど、
ね、同時生放送という、
そう、今ここにあるですね、うん、スタジオの装置を操作します。なんと高知放送と直通で話
す、うん、すごいですよね、
平井さんの過去の評判とかここで聞き出せるわけですよ。
その高知放送いましたからね、平井さん
も
ね、
20年前の情報とか聞き出せるんです、はい、
そのバーをウィンってやったらもう、
高知と一直線
です。すごい、これはすごいです。
これもう何でも聞き、高知のうまい店とか全部聞きましょうよ。
聞きましょう、聞きましょう。
トサツルの飲み方とか聞きましょう、
カツオはいつが美味しいとかね。
そうそうそう、
うん、
そう、ウィキペディアで分かるやつ大体そういうのでね、はい、ありますんでね、
うん、
あと、県庁南別館には減衰しないケーブル生やしてる、
うん、
使うたびにオスメスケーブルどっちやったか迷うっていう、メモになってますけど ね、
は
い、担当者のメモ、
ちゃんとね、あのその時にそこにメモしておいて
ください。そうですよね、オスかメスかっていうのを分かりやすいようにやっておきたいですね、はい、今週もちょっと小粒でしたね。最近ちょっと小粒ですね、
はい、次回にご期待ください。
次回にご期待ください。ビッグなニュースをお届けしたいと思います、うん、いやないかな、うん、ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
11月5日は世界津波の日。和歌山放送では5日午前11時から防災特別番組、津波から逃げ切るを放送します。前半は高知県の高知放送との共同制作で同時生放送、後半は県内各地の防災の取り組みをリポートします。パーソナリティは防災士の資格を持つ落語家の桂しそ丸さん、専門家の解説とともに分かりやすくお伝えします。特別番組「津波から逃げ切る」は5日午前11時から。